皆さんおはようございます。10月に入りました。今日は第1週ですので、ここでまず最初に外部11献金を捧げていきたいと思います。この私たちの教会では、この献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。今9月分の10分の1 28,100 円をここで捧げていきたいと思います。皆さんも心を一つにしてお祈りしてまいりましょう。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。この9月の1ヶ月あなたが祝福してくださり、守り導いてくださったことを感謝いたします。今このあなたの祝福の中から10分の1 28,100 円をこの教会外の働きのためにお捧げしていきます。どうぞこの献金を清めてくださり、あなたの御心のままにお持ちくださいますようにお願いいたします。あなたがこの教会経済を祝福してくださり、また霊的にも実際的にも恵みを持って祝福し導いてくださっていますことをありがとうございます。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それからですね、今日は10月の第1週となります。で、10月の第1週は全世界がエルサレムの平和のために祈る集いを持たれているんですね。で、これはチャーチ・オン・ザ・ウェイのジャック・ヘイフォード牧師を中心に2002年からスタートしたこの動きですね。で、この兵庫フィラデルフィア教会もそのエルサレムの平和のために祈るこの祈りに参加しておりますので、今ここで少しの時間ですけれども、エルサレムの平和のために祈っていきたいと思います。最初に森本副牧師に祈りを導いていただきますので、その後お一人お一人ご自分の言葉で続けてお祈りしていただきたいと思います。それでは森本副牧師お願いいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今このようにしてイスラエルの平和のために祈る時を与えてくださいましたことを感謝いたします。神様、どうかこのイスラエルの民が霊的な目が開かれ、そしてイエス・キリストを救い主として信じることができるように神様を導いてください。またこのイスラエルには痴漢神学というこの誤った神学があります。神様はどうぞこれらを安全に取り除いてくださいますようにお願いいたします。述べ伝えている人がいるのであれば、どうか神様気づきを与えてください。またこの痴漢神学を信じて希望を失ってしている人があるのであれば、神様それが誤りであるということを知ることができますようにお願いいたします。またこのイエス・キリストを信じるすべての民がこの永遠の命が与えられるという、そのことを信じることができますようにお願いいたします。また全世界に多くのイスラエルの民が散らされています。神様、どうかその方々がこの御心の時に帰還することができるように、すべてが整えられますようにお願いいたします。また散らされている人々の中で、この自分がユダヤ人であるということを知らない方もおられると思います。神様、その方々にどうぞ自分がユダヤ人であるということを知ることができますようにお願いいたします。またこのイスラエルに帰還した方々、神様、決してこの堕胎の罪を犯すことがないように神様守ってください。堕胎の罪に働くサタンの力を断ち切ってくださいますようにお願いいたします。この尊き命が決して闇から闇へと葬られていくことがないように守ってください。またどこで何が起きるかわからないようなこの時代、神様、どうかテロから守ってくださいますようにお願いいたします。無駄にこのユダヤ人の命が失われることがないように神様守ってください。またユダヤ人クリスチャン、またアラブ人クリスチャン、神様、同じクリスチャンにおいても確執があると聞いております。神様、どうぞこの確執を取り除き、この御霊の一致が、真の一致が与えられますようにお願いいたします。またユダヤ人の民はこのホロコーストを通ってきています。神様、多くの苦しみ、 また困難、憎しみ、傷があります。どうぞ神様、これらから解放してくださいますようにお願いいたします。またエルサレムが人として、この全世界がエルサレムの人として認めることができるように神様導いてください。また中東和平締結もこの困難時代にユダヤ人が守られますようにお願いいたします。決して廃墟者など出ることがないように神様守ってください。またこの彼らの追われている目が開かれ、この具体的に宣教ができるようにしてください。また大イスラエル宣教という宣教が私たちに与えられています。中心的使命です。私たちがこの使命を全うすることができるように導いてくださいますようにお願いします。天のお父様、今日このようにして全世界でこのエルサレムの平和のために祈る祈りが捧げられていますことをありがとうございます。あなたがその祈りの一つ一つに聞いてくださっていますことを感謝いたします。今日も兵庫フィラデルフィア教会としても、第一礼拝においても第二礼拝においても、このエルサレムの平和のために祈る祈りを捧げることができたことを感謝いたします。また夜その東京において集いが持たれますことも感謝いたします。この祈りを感謝し、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日だけではなく、続いてこのエルサレムの平和のために聖書は祈れと言っていますので、ぜひ皆さんも日々続けてエルサレムの平和のために祈っていただきたいと思います。エルサレムの平和のために祈るものを祝福すると主は聖書で語っていますので、さらに祈り続けていただきたいと思います。それから、今日ですね、夜6時から、東京のハイアトリージェンシーでこのエルサレムの平和を祈る集会が持たれます。でギフツ、ゴスペルシード、カム&ワーシップ、エルサレム、またトゥルーバイン、ラスフォーザなどゴスペルグループが出演します。で一部二部に分かれておりまして、一部は世界からの祈り、そして安らぎの歌、風の響きからゴスペルが、捧げられます。で二部は、賛美と、またビデオメッセージですね。でビデオメッセージはロバート・スタン博士と、あと ECI の代表です、トマス・サンデル氏のビデオメッセージがあります。でパウル・秋元牧師がメッセージを語ってくださいます。でエルサレムをはじめ、各世界各地と同時中継でつないで、世界各地の、牧師の方とか、宣教師の方とかつなぎますので、ぜひ、オンラインで配信されますので、参加できる方は6時からです。参加していただきたいと思います。ニューヨークのブログなんか見ていましても、ちょうどニューヨーク時間差がありますので、4時頃かな、なんかこう、して、そして5時10分だかなんか忘れましたが、それから実際にこのするので、その準備をしているってことが書いておりました。時々切れたりすることがあると思うんですけれども、参加できる方はオンラインで配信されますので、どうぞ参加していただきたいと思います。それから、今月はアメリカチームが10月17日から20日の日程で、月曜から木曜日の日程でデンバーとニューヨークに使わされます。ユナイテッド航空で17万8460円となっておりますので、示されている方は申し込んでください。北米、ミッション北米部門ですね。それから、イスラエルチームがいよいよもう今月の31日から11月の12日の土曜日の日程でポーランド航空で使わされます。航空運賃がですね、ちょこちょことこう値上がりしてまして、9月24日現在で17万3800円、これはマイレージなしですね。でマイレージが 25% つくと17万8800円と5000円のアップになります。現在ですね、席が取りにくくなっているということなので、確実な方はまた航空運賃も上がってきますので、なるべく早く申し込まれて、いただきたいと思います。それから12月にはチェコチームが使わされます。12月5日から10日の日程で、これもロットポーランド航空ですね、使わされます。マイレージなしで、13万9800円、このようにたくさんのチームが使わされますので、祈って、そして御心のチームに参加していって、 いただきたいと思います。イスラエルチームも毎回毎回映像を見てまだかなまだかなと思ってましたけども、いよいよ今月に入りましたので、あっという間にチームの出発の日が来るのではないかと思います。祈って、御心が示された方ぜひ申し込んでいただきたいと思います。でまず今日は最初に、1分動画を見ていきます。先週に続いて今日は聖書ってどんな本の2回目です。では見ていきましょう。
皆さんこんにちは。今回のテーマは聖書ってどんな本です。
聖書がベストセラーであることを知っていますか？具体的に聖書は日本国内だけでも年間数百万部が発行されており、海外を含めるとさらに多い数になります。また聖書は現在部分訳を合わせると2000以上もの言語に翻訳されていて、いろいろな方に読まれています。無料の聖書アプリは発行以来1億8000万ダウンロードされています。これは本当に驚くべき数字です。
聖書は現在これだけ多くの方に読まれているということには理由があります。それは聖書に皆さんへの大切なメッセージが書かれているからです。皆さんに神様が一番伝えたいメッセージとはイエス・キリストによる救いです。私たちの罪が許され救われ、永遠の命を受けるために神様が一人子であるイエス・キリストによる救いの道を備えてくださったことを聖書を通して私たちに教えてくださったり、私たちを救いに導いてくださいます。聖書66巻すべてを通して私たちにそのメッセージを語ってくださっています。皆さんも聖書を手に取り神様からのメッセージを受け取ってはみませんか？それではまた。
今日は聖書ってどんな本の2回目ですね。先週も、お話ししてくださいましたけれども、聖書観っていうのは皆さんご存知ですよね。3つで、そして聖書は誤りない神の言葉であるというのですね。それから神の言葉が含まれるというの、それから聖霊が働くとき神の言葉となるという、この3つのこの解釈があるんですね。で私たちはこれもちろん誤りない神の言葉、ここに立ってます。これはあくまでも原点においてですが、誤りない神の言葉ですね。でこれが基準です。ですから私たちはここのこの立場に立っています。で新旧約聖書を通して、この聖書の中心的なメッセージっていうのはイエス・キリストを知らせる、そしてイエス・キリストを信じるならこの救われるっていうこと、イエス・キリストを信じる者が救われるっていうことですね。これが中心的にメッセージです。ですから聖書をどんなに学んでもこの中心的メッセージを受け取っていなければ御言葉の祝福恵みっていうのを受けることはできませんね。表されないです。ですから立法的に捉えてそんなことできないと言って離れてしまったら恵みを受けられない。いろいろ戒めが書いてあるんですけど、太宰治のことを前パウロ牧師もおっしゃってましたけども、一つ一つ見ていくと私たちは本当に全部はできないですよね。でできないっていうことで離れて結局自殺してしまいましたけれども、私たちは恵みの中に生かされてますから、できなくても神様に頼っていくときに神様がこの義としてくださるわけですね。悔い改めるべきことを悔い改めていくときに全部きっちりできる人なんていないですよね。ですから立法的に捉えることがないように、恵みの中に生かされているものとしてこの聖書を捉えていっていただきたいと思います。で有名なビリー・グラハムですね、あの方は最初聖書にいろいろなこの疑問を持っていたそうなんですね。で考えても考えてもわからなかった。でもある時ですね、聖霊に示されて聖書を神の言葉として受け取るという、そのような思いが与えられたそうなんですね。そして受け取った時から全てが変わったっていうふうに書かれた書物に書いてあったということです。またパウロ牧師もですね、最初たくさんのこの疑問があったそうです。でもこの神の言葉として 受け取った時からたくさんの恵みを受けるようになったというふうにおっしゃってました。で、私たちも聖書を読むときにわからないこととか、こんなことって本当に起こるんだろうかとか、いろいろあります。でもいくら考えても分かりません。私たちはこの誤りない神の言葉として、この聖書の言葉一つ一つを受け取っていくことが大切ですね。で、またある時になると開かれて分かったりとかしてきますので、分からなくてももう神様が語られたらそうなんだと言って、この受け取っていくということがとても大事ですね。そして、この聖書を誤りない神の言葉として受け取って、そして聖書を土台として一つ一つを判断し、聖書にあって進んでいく、この道が祝福の道ですので、ぜひ言葉一つ一つを誤りない神の言葉として受け取り、そして、その言葉を土台として歩んでいっていただきたいと思います。では続いて、この間9月に使わされましたカンボジアチームのダイジェスト映像が出てますので、それを見ていきたいと思います。カンボジアの働きっていうのは、カンボジアの個人がオンライン、東京アンティオキアのオンライン教会となって、またアルツ前田宣教師が副牧師として立たれてから働きがはっきりと変わってきているんですね。ですから全ての働きの土台が教会であるということがこの頃方もはっきりと表されています。そしてカンボジアチーム9月の、12日から14日3日間のチームだったんですね。で、私もなんで短いのかな、なんか1日しかないのになと思ったんですけれども、 来年も1月の2日から1月の5日、今度は4日ですけれども、2、3、4、5、4日ですね、4日ですけど、チームが使わされるんですね。でお正月使わされます。でこの短いというのは、長いとなかなか行けない方がこの3日とか4日ですと休みが取れて行けるという、そういうこともあるし、またお正月行くということはお正月だからこそ行けるということもあります。それとカンボジアの個人の子どもたちというのは、この一つのこのスケジュールの中で生活していますので、そこにチームが行くとやっぱりスケジュールがいつも通りとはならないので、このあまり生活のリズムがこの異なっていってしまってはいけないということで、なんかそういういろんな理由で短くなっているそうですね。で、年が明けて早速ですね、1月2日お正月ですね、2日から5日の日程で使わされます。で9月のカンボジアチームにはオンライン会員の方が3名参加しておられたということで、さらにこのインターネットの働きというのは祝福され、本当に御心の働きでどんどん神様の技が表されているんだなということをこの思わされます。このお正月ということでお休みが行きにくい方もおられれば、また行きやすい方もおられると思うんですね。ですから指名された方はどうぞ申し込んでください。タイ航空で88,270円、今のところタイ航空で88,270円ですので、申し込んでいただきたいと思います。それではですね、早速メッセージに入らせていただきます。今日は、司会者の方に読んでいただきました第二コリントの12章の9節ですね。第二コリントの12章の9節、ここからですね、今日は弱さということについてお話しさせていただきたいと思います。第二コリントの12章9節から弱さということで、見ていきたいと思います。弱さって言ったらもちろん反対は強さですよね。で私たちの一般的な考え方からしたら、弱さより強い方がいいですよね。弱いより強い方がいいです。で、でもここで、この弱さを誇りますっていうことを書いてあります。パウロがですね、宣教、していく中でこの病気にかかってしまうんですね。マラリアとも言われていますけれども、それで寝込んでしまって宣教がこのできなくなってしまったんですね。で神から使命をいただいたのに、何もできなくなってしまった。そこでこの、祈るんですね。でここで3度主に願いましたということが書いてあります。でまず7節では、このそのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられましたっていうふうにこのように書いてあります。ですからこの一つはこの高ぶらないための棘だということをここで言っているんですね。で私たちが神の働きをし、そして神の技や栄光がこの表されてくるときですね、どうしても神の栄光を取ってしまったり、この高ぶってしまったりという、そういう弱さがあると思うんですね。ですからいつも言われていましたね、高慢高ぶりから守られるようにいつも祈っていなさいって、これからこの賜物の働き、知る人不思議など豊かに表される中で、この人は見えるこの人を称賛してきますね。ですから高慢高ぶりから 守られるように祈りなさいということはいつも言われていましたけれども、このそういう弱さがあると思うんですね。でここでだからこの棘が与えられた、棘が与えられ病が許されたっていうふうにここで書いてあります。でパウロはですね、せっかく使命が与えられたのに何もできないので、ここに書いてあるようにこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。この祈ってるんですね。三度っていうことは繰り返し繰り返し主に願ったんですね。でその時に棘が除かれるのではなくって、その答えとして与えられたのが今日の御言葉ですね。この9節です。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょうというふうに書いてあります。で私の恵みはあなたに十分である。パウロがそのように祈ったときに、私の恵みはあなたに十分であるというふうに主は語られたんですね。でパウロは苦しんでいる中で何もできないんですね。でその中でも恵みは十分であるというふうに主は語っています。で私たちが信仰の歩みをしていく中でいろいろな問題や困難が許されてくるんですね。でその時にこの弱さを覚えたり、また神がおられるのになぜこの問題がいつまで解決しないんですかとこう怒りが湧いてくるような、またこの失望したりそのような状況になったとしてもですね、神はどんな状況の中でも私の恵みはあなたに十分であるというふうに言っているんですね。で神の恵みは尽きることがなく、そして神の恵みは永遠です。でただ私たちがですね、神の恵みはないかというように思ってしまうと、その恵みは表されてきません。でこういう方がおられるそうなんですね。問題の中でこのある人は、私は神に愛されていないというふうに、そういうふうに思ってしまう方がおられるそうなんですけれども、まあ自分の感じではそういうふうに思ったとしても、じゃあ聖書は何て言ってるかということですね。聖書は御一人がお与えになったほどに愛しているって言ってるんですね。ですから神様は一人一人を御一人がお与えになったほどに愛しているって言ってるんです。ですから自分の感覚で愛されていないように思ったとしても、私たちはどこに立つかって言ったら、この聖書の言葉に立つ、それが正しい立ち方ですね。この聖書が言ってることが正しいです。ですから私たちはこの聖書の言葉に立つ、自分の感情ではなく、見える状況ではなく、感覚ではなく、聖書の言葉に立つということが大事です。でイエス・キリストを信じる一人一人にこの恵みは十分にある、とこしえにあるということを聖書は言っています。で自分では何もできない、もうこれでどうなるんだろうと思うような状況の中でも、神が共にいてくださるんですね。でそこに神の力が完全に現れるから、恵みは十分であるというふうに言っています。で人にはいろいろこの弱さとか欠けがあると思います。皆さんもご自分を見るときに、この弱さ欠けをこの感じることがあると思いますね。いろんな弱さ欠けがあります。人それぞれ、強いところもあれば弱いところもありますよね。あります。で私たちの群れのパウロ牧師はですね、小さい頃からこの病弱で、で虚弱児だったんですね。とても弱かったんです。で御声に聞き従うにも書いてありますけれども、3回手術をして、そして、2回死にそうになって、1回は心臓停止の寸前まで行ったということが書いてあります。その時ではないかと思うんですけど、家族が全部ベッドのところに呼ばれて、そしてお医者さんはお母さんを部屋の隅に連れて行って、今日が山ですよって言ったって。でもよく言いますね、それが聞こえてたって。お医者さんは聞こえないと思って言ってるでしょうけど、だから聞こえてますよって言おうと思ったって言うんですけど、 本当にそのように家族が親族が集められたって、そのようなこともあったわけですよね。で、その心臓が停止寸前になったというのは28歳の時って書いてありましたけれども、そのようにして体が弱くていろんなことがありました。でお医者さんには長生きしないってこの言われたんですね。であと道路者の方はパウロ牧師は死んでいきますけど私がその分頑張りますって祈ったっていう、そんなことも書かれているんですね。だから本当に具合が悪く弱々しい、青年だったと思います。それでですね、お母さんはいろいろこう考えるわけですね。親だったらやっぱり、子供の行く先を考えますから。でお母さんが考えられたことが、この座っているだけで体力を使わないでいいタバコ屋さんをやりなさいっていうふうにお母さんは言ったそうです。でも今どうでしょうね、タバコ屋さんみんな自動販売機になってますよね。だからその当時はそんなこと考えられないですね、この時代がどのように変わっていくか。でパウロ牧師は教会生活して神様を信じてしていますね。そして今度教会をしたいって言った時に、この家の2階を今度は塾にして、そして子どもたちを教えて日曜日だけ教会に行きなさい、でそういうふうにこのおっしゃったっていうんですね。でこのお母さんの考えというのはやっぱり、体の弱い息子がこの自分で生きていくためにどうしたらいいか、やっぱりいろいろこう知恵を使って考えられたことだと思うんですね。ですごくそれ親として分かります。ですけれどもこの神様の導きっていうのはそうではなかったんですね。ですからこれは人間的な考えでしたけれども、神様の導きはそうじゃなかったんですね。そして神様に従っていく中でこの癒されるっていう言葉が与えられました。でも実際その言葉が与えられてからですね、その言葉の成就を見るまで5年という歳月がかかっているんですね。で言葉を受けてから具合が悪くても、この入院していてもお見舞いの来た方に癒されました、元気ですっていつもそのように言ってたって言います。だからお見舞いに来た人はなんか変だなっていう感じで、何言ってんのかっていう感じで聞いていたと思うんですけれども、確かに点滴したりして癒されました、元気ですって言ってもなんかなかなかね。でもこのようにして言葉をいただいたので信仰の告白をずっとし続けていたんですね。で5年という歳月で癒されました。また上がり症であって緊張症だったっていうことが書いてあります。ですから人前が非常に苦手だったんですね。で何か喋り出すともうしどろもどろになってしまってどうにもならなかった。で名前がアなのでもう歌も一番でみんなが聞いてるからどうしようもなかったっていうことをよくおっしゃっています。ところがですね、今どうですか、皆さん見ているとこの死の十字架の群れでもっと若い方でも誰でもパウロ牧師のスケジュールをこなせる方いらっしゃらないんですよね。もう非常にもう過密なスケジュールをこなしておられます。すっごい体力家ですよね。まあ、よくアメリカチームに他の長老の方々も一緒にもう少し若いですね、お若いです言っておられたんですけど、とってもついていけない、もう帰ってきたら1週間はその疲れが取れないっていうようなことをおっしゃってました。で今は本当に体力派です。確かに今ちょっと腰をね痛めているっていうところはありますけれど体力派です。そして人前が苦手で上がり症で赤面症でって言ってたこの牧師が今はですね、もう人前が苦手だったのに人が多ければ多いほどもう蝶のごとく優雅にもう自由に喋れるっていうふうに言ってるんですね。こんなにもこの弱さ欠け、そこが変えられて、そして強さに変えられていったんですね。ですから神様は御心を行うためにこの弱いところも何も全てをこの変えてくださる、そして弱さを祝福してくださる、賭けを祝福してくださるんですね。でこれは御心を私たち一人一人が神様の御心を行って神の栄光を表すように神様は作ってくださいました。ですから私たちが神様の計画を歩む中においてこの足りないところ、そのところ弱いところ、 強めてくださいます。できるようにしてくださるんですね。で、私たちの後ろにはですから、この目には見えませんけれども、最も強い方、神がおられて、そして神が力を与えてくださるんです。その力を私たちは受けていきましょう。このパウロ牧師のお宅には、この長男のヨハネ君と次男のベニヤミン君、三男のこのヨセフ君っておられますけれども、この長男と次男ですね、ヨハネ君とベニヤミン君がよく子供の頃喧嘩したそうです。で、やっぱり長男の方が腕力も強いし、言葉も立つし、勝ちますよね。そうすると次男のヨハネ君は勝つ術を知ってるんですね。で、それは何かというと、お母さんのところに行くんですね。で、お母さんを味方につけると、お母さんが怒るわけです。ヨハネって怒るわけですねそしてベニヤミン君は勝利をするわけです。ちゃんと術を知ってるんですね。誰が強いか知ってるんですね。ですから強いところに持っていって勝利をするんですね。で、私も前の教会にいた時に、いろんなイベントがあるんですね、1年の中で。で、その時に、何のイベントの時か忘れたんですけれども、こう楽しむわけです。で、その中でクイズを楽しんでたことがあったんですね。聖職のクイズなんですけども。で、そうしますとね、CS の子どもたちがクイズが出ると、はーいって手を挙げるんですね。で、答えを言うと合ってるんです。で、最初はCS の子どもたちって CS で御言葉を勉強してよく覚えてるなと思って、でもこんなにたくさん知ってるのかな、大人も分かんない答えを言うんですよね。で、へえ、こんなに知ってるのって。で、うち の子どもも CS 入ってましたので、はいって出てきて言うんですね。で、なんでこんなよく知ってるんだろうなと思ったら、大勢こういますよね。だ、子どもたちのこの横の方に牧師が座って見えないようにして答えを教えてたんですねだから強いわけです。それで、はいって言って答えを言って、なんかこうちっちゃなその時のプレゼントをいただいていくわけなんですけども、そんなことがあったんですね。ですから強い人がついてるとそうなるわけです。で、私たちの後ろにはこの強い神様が、最も強い神様がおられるんですね。ですから私たちはいつもこの神様に頼って、そして神様によって強められていっていただきたいと思うんですね。で、皆さんこの誰も欠けや弱さがあります。で、それをこのただ嘆いていても、私はこんなだからダメだ、こんなところがある、あれができない、これができないって嘆いていても、何にもならないです。そこから何にも生まれてこないです。ただ落ち込むだけですね。で、神様はあなたはこんな欠けがある、あなたはこんなところが弱いからダメだなんて何もおっしゃってないんですね。もう私たちのありのまま、欠けだらけ、弱さのありのままの私たちを受け取って愛してくださっているんですね。で、その弱さ欠けを許しているのは神様です。で、なぜかというと、私たちはその弱さ欠けを通してですね、神様に頼ることを学んでいきます。また弱さ欠けを通して神様の愛を体験し、また全知全能なる神様の力を体験しますね。だからこの弱さ欠けっていうのが許されているんですね。で、じゃあ私たちがこの弱さ欠けを通して神様の力を受けるために、その強められるためにどうしたらいいかって言ったら、私たちがまずですね、神様を信頼して、このできない時、神様のところに持っていくんです。神様、これができません、あれができません、神様、こんな弱さがあります。神様のところに持っていくんですね。そして弱さを通して神のこの栄光が表されます。で、神様のところに持っていって、そして神様のこの力が表される鍵ですね、まず神様のところに持っていきますね。そしてこの神の力が表される鍵、表される鍵ですね、それはもう一番は主に聞き従うことです。もう聞き従うことなくして、私たちは本当に恵みがないですね。 聞き従わなくても確かに救われたら永遠の命はありますけれども、この、聞き従うことを通して受ける恵みがないですね。主に聞き従う歩み、まずこの主に聞き従う歩み、この歩みをすることですね。そして2番目は信仰を用いることです。まず主のところに持って行って、そして主に聞き従う歩みをしていきましょう。そして信仰を、信仰を用いる、信仰を働かせる、同じですが信仰を働かせていきましょう。これが鍵ですね。で、神の恵みっていうのはいつでも十分にあるんですね。で、この弱さっていうのはこの世的に考えるならあまり誇れないですね。私はあれができませんなんてこの世的に考えたらあまり誇れません。でもここでパウロはこのように言っています。キリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう、このように言っています。で、それはこの神の力は弱さのうちに完全に現れるから私の弱さを誇りましょうというふうにパウロは言っています。で、私たちも、個人個人いろいろな弱さ欠けがあります。でもそれをあれができない、これができない、こんなだから私はどうしよう嘆くのではなくって、この主のところに持っていきましょう。そういう自分の思いを主のところに持っていきましょう。また欠け弱さ全部持っていきましょう。そしてこの主に聞き従う歩みをなし、信仰を働かせていっていただきたいと思います。ですから私たちもこの主にあって弱さを誇るものとなっていきましょう。そして、主のところに持っていき、主に聞き従う歩みをして信仰を働かせるときに、このようにしてこの弱さが強さとして神が祝福してくださり、弱さを通して神の恵みが豊かに表されていきます。ですからこの弱さのうちに表される神の力を私たちは見ていきたいと思います。それにはこの聞き従い信仰を働かせていっていただきたいと思います。今日はこの弱さについて学びました。では今日はこれでメッセージを終わらせていただきます。お祈りします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日はこのパウロのところから弱さということを学ぶことができたことをありがとうございます。弱さかけようも神様あなたは祝福してくださり、弱さかけを通してあなたは豊かに恵みを与えてくださり、また弱さかけを強さと変えてくださいますことをありがとうございます。さらに私たちがあなたに聞き従い信仰を働かせ、この弱さかけを通してのあなたの恵み、また弱さかけを通してこの強さを見ていくことができますように導いてください。この時を感謝しイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは続いて癒しの祈りをしていきたいと思います。罪があっては聞かれないことがありますし、また罪が原因で許されるわずかですが病があります。またすべて罪人と言われていますので、私たちは今ここで全員で罪の悔い改めの祈りをしていきましょう。共に祈りましょう。また神様はこの癒していただきたいという願いを聞いてくださいますので、ご自分の癒しを願う方、他の方の癒しを願う方、今ここで祈り求める時を持ってまいりましょう。 天の父なる神様、今あなたがこの場にご臨在され、癒しの働きを豊かにいなしてくださっていますことをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる解放とまた癒しの御業を表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体にと精神に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に働く病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神の癒しを宣言します。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美し、祝祷を持って礼拝を取りたいと思います。それでは報告をさせて